聖書を読みます。旧約聖書詩編第91編1節から16節。旧約聖書の930ページになります。詩編91編1節から16節。いと高き神のもとに身を寄せて隠れ、全能の神の陰に宿る人よ、主に申し上げよ。私の酒どころ、砦、私の神、より頼む方と。神はあなたを救い出してくださる。仕掛けられた罠から、陥れる言葉から。神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる。神の誠は大盾、小盾。夜脅かす者をも、昼飛んでくる矢をも恐れることはない。暗黒の中を行く疫病も、真昼に襲う病魔も、あなたの傍らに一千の人、あなたの右に一万の人が倒れる時すら、あなたを襲うことはない。あなたの目がそれを眺めるのみ。神に逆らう者の受ける報いを見ているのみ。あなたは主を酒どころとし、意図高き神を宿るところとした。あなたには災難も降りかかることがなく、天幕には疫病も触れることがない。主はあなたのために御使いに命じて、あなたの道のどこにおいても守らせてくださる。彼らはあなたをその手に乗せて運び、足が石に当たらないように守る。あなたは獅子と毒蛇を踏みにじり、獅子の子と大蛇を踏んでいく。彼は私を慕う者だから、彼を災いから逃れさせよう。私の名を知る者だから、彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めるとき、彼に答え、苦難の襲うとき、彼と共にいて助け、彼に名誉を与えよう。生涯彼を満ちたらせ、私の救いを彼に見せよう。新約聖書マタイによる福音書第4章1節から11節。新約聖書の4ページになります。さて、イエスは悪魔から誘惑を受けるため、霊に導かれて荒野に行かれた。そして40日間、昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。すると、誘惑する者が来てイエスに言った。神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて言った。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてある。 イエスは、あなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた。退け、サタン。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。祈祷を捧げます。主なる御神、受難節の大地の手術に私たちを街道に集めてくださり感謝申し上げます。私たちの群れは多くの高齢の方々を抱えております。病の方をも抱えております。さまざまな困難に遭遇している方々を抱えております。どうかそのような方々の苦しみや悩みをあなたが共にあって年頃に担ってくださいますように心からお願いを申し上げます。御言葉を通して今日もこの礼拝で私たちがあなたから平安と慰めを豊かにいただくことができるように、どうぞ私たちの心を整えてください。しばしの時を御手に委ねます。一切をあなたが導きたまわんことを、イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。悪魔の誘惑と現代と題しまして御言葉を取り次ぎさせていただきます。今日のテキストはもう皆様も何度も読んでこられた箇所だろうと思います。悪魔が次々と誘惑の魔手をイエス様に伸ばしている、そういう場面です。ここから私たちは何を学ぶのでしょうか。現代的な意味を何か取り出すことが可能でしょうか。そこでまず前後のテキストを見てみたいと思います。洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネの記事が直前にあります。で、そこではバプテスマのヨハネが悔い改めよと叫んでいるわけですから、当時が良い時代でなかったことは確かです。圧倒的な力でローマ帝国が当時の世界圏に君臨していた時代状況の中で、一体どうしたら自分たちは救われるのだろうか、そういう悩みはイスラエル人にとって深刻だったと思います。バプテスマのヨハネは神の国は近づいたと言っていますから、何か新しい出来事が間近に迫っていたことをすでに感じ取っていたのだろうと思います。そうした状況下、バプテスマのヨハネは権力によって処刑されてしまいました。イエス様にとって 最初の集団の死でもあったと思いますけれども、このヨハネが処刑されてしまいますと、イエス様はまず荒れ野に赴かれます。それは新しい何らかの宗教的な活動を開始するには、内面的なエネルギーといったものが高められる必要があったからではないでしょうか。振り返ってみますと、創世記にヒスラ家の物語がありますけれども、あの物語の中でエデンの園という楽園を人は誘惑に負けて追われているわけです。以来人間は本質的に立ち直っているのだろうか、そういう問いがここには含まれていると思います。つまりイスラエル人はメシアを待望する信仰を持っておりましたけれども、その待望をし続ける状態は当時もまだ続いていたのだと言えます。このイエス様が最初に赴いた荒れ野というのは、非日常的な場所ですから、イエス様がそこに出かけて行かれたのは、旧約以来の人間の堕落の回復ということがもしかするとその脳裏に終わりになったのかもしれません。堕落の象徴であり、失われた楽園である荒れ野で、そういうところでこそ誘惑に打ち勝たなければ主イエスにとって新しい出発はなかったと言えます。そうして荒れ野で悪魔の誘惑に打ち勝った様子が今日のテキストに描かれているのですが、打ち勝ってからイエス様はなんとイスラエルの中心地であるエルサレムではなくガリラヤで活動を開始されたことが今日のテキストのすぐ後ろの15節に記されております。ゼブルンの地とナフタリの地、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、そういうふうに表記されています。この宗教的な布教方策を考えるのならば、おそらくたくさんの人が集うエルサレムが最適地だろうと思います。あるいは首都を含むこのユダ地方でスタートするのが常道であったかもしれません。そこでもし布教がうまくいけば、バプテスマのヨハネの何と言いますか弔い合戦にもなったはずです。しかしイエス様が行かれたのはガリラヤでした。ゼブルンの地、ナフタリの地、ヨルダンの向こうの地という表現は、ガリラヤの人々の貧しさと虐げられている様子を表している表現です。イエス・キリストはそのような地の、そのような人々にこそまず神の国が宣布されねばならないと考えられたわけです。実際その地でイエス様は、あなた方貧しい人たちは幸いだと語られました。そこには新しく始まる神の国、つまり後のキリスト教の本質がよく表されていると思います。貧しい人々の切実な問題は、まず パンの問題ですけれども、パンのみを求める宗教、これは俗に言えばご利益宗教と言ってもいいと思いますが、そういうものであってはならないというメッセージがすでにこの悪魔の誘惑を退けることに現れていると思います。人間というのはどうも奇跡を求めて手っ取り早く物事を解決しようという傾向があるようです。ですからイエス様には大勢の人たちが従っていきましたけれども、それはその中の かなりの人たちは奇跡を見たい、奇跡に預かりたい、そうして早く楽になりたい、そういう思いがおそらくあったのです。キリスト教信仰の歴史でも、すぐ目の前に奇跡が示されないからといって、いかに多くの人々がイエス様のもとを、あるいは宣教者のもとを去っていったことでしょうか。イエス・キリストの十字架というのは、肝心なところで奇跡は起こらない、そういう状況に踏みとどまって生き抜く信仰ではないかと思うのです。そんなことは不可能だと多くの人は考えますけれども、そうではありません。そういうふうに生き抜いた人たちがたくさんいるのです。初代教会の弟子たちはまずその筆頭に挙げられるべきです。近代で言うならば、私などはすぐにボン・フェッファーやパウル・シュナイダー、そういう牧師の名前を思い浮かべます。何の奇跡も起こらず、苦しさだけが増していく獄中で、なぜああした手紙が書けたのか、なぜああした生き方ができたのか。彼らの前にあった十字架の神は、一般的な宗教の力の神とは全く異なって、奇跡のない無力な神でした。ですからそこに私たちが発見するのは、無力な弱い神なのです。では私たちが信じている神は力のない神なのか。そうではありません。ちょっと変な表現になりますけれども、神の力が同時に無力な神なのです。十字架の中からもう一つの神の在り方に出会うときに、人は暗黒の中に光を見出します。16節にあるガリラヤの人たち、暗闇に住む民が光を見、死の影の地に住む者に光が差し込むとありますが、それはそういうことを指しています。世のすべての国々とその繁栄ぶりを求めて悪魔に屈するならば、私たちの信仰は富と力を求めつつ、神を求める信仰へとおそらく変質していきます。ボン・フェッファーやパウル・シュナイダーが偉かったのは、彼らが神不在のように見える状況を最も信仰的に生き抜いたからです。そういう信仰的な姿勢を保てれば、私たちはたとえこの世で苦難に打ち捨てられていても、神に感謝することができます。キリスト教における感謝というのは、本来そういう質のもので、何かをもらってありがとうというのとはちょっと違うのです。 私たち現代人は特にこの物のやり取りに関わるありがとうという感謝のあり方にかなりな部分取り込まれてしまっているのではないかと思います。困難な状況、神不在に見える状況の中で感謝するということから現代人は大きく外れてしまっているように思います。今私たちの国は、つまりこれは私たちと言っていいわけですけれども、そういう問題性に根本的に取り組まなければならない状況に差し掛かっているように思います。もう少し具体的な問題を例に挙げて考えてみたいと思いますが、例えばですね、このところ日中間、日韓間がギクシャクしております。なぜこんなことになるのだろうか。徳川幕府が倒れたときに、幕藩体制というものがなくなったときに、多くの日本人は文明開化が来た、文明開化だと歌い上げました。で、西洋文化を取り入れ始めるわけですが、心の奥底の意識はアジアはまだ開化されていない、野蛮だというものなのです。だから植民地政策といったような、実は西洋世界も野蛮だったという事実にその時に気がつかなかったのです。明治の文明開化からは自分たちのアジアに対する侵略は見えてこなかったわけです。その姿勢は今日のテキストの言葉で言うならば、世のすべての国々とその繁栄ぶりという視点でさまざまな事柄を見てしまったということに尽きると思います。今の日本の国はとにかく繁栄を追い求めます。経済的な繁栄が至上命題であるかのように政策も人々の心もそちらに向きます。しかしキリスト者はその姿勢を改めるところから再出発して、現実に与えられている状況の中で証をしていく必要があるように思います。国々の繁栄ぶりからではなくて、少し視点を変えて、これまで見ているようで実は見てこなかった事柄を眺める、そうした努力が求められています。それはテキストで言えばゼブルン・ナフタリの視点、異邦人のガリラヤの視点と言えます。イエス様ご自身の例え話で言うならば、あのマタイ25章に出てくる最も小さいものの一人から眺める視点だと言ってよいと思います。皆さんトルストイをかなり読まれてこられたと思いますけれども、トルストイは実は聖書と格闘しながら、そういうところにこだわった一人であります。そこにこだわった時に彼は自らの貴族というその衣装を脱がざるを得ませんでした。もう本当に昔のことですけれども、若い頃に読んだ復活という小説を思い出します。あの小説の終わりの部分で主人公がカチューシャのもとへこの雪ぞりを飛ばすシーンがあるんです。でそこを読んでおりまして、私はとても心が燃えました。 この小説は本当に力があるなとその時思ったのです。で、今から思いますと、あれはマタイ25章にこだわっていたトルストイの信仰的な熱意があの場面にほとばしっていたのだと思います。最も小さいものの一人、異邦人のガリラヤ、そういう視点に立つときに人間は神様によって変えられると思います。イエス・キリストが荒野の悪魔の誘惑に対して、人はパンだけで生きるものではない、神である主を試してはならない、ただ主に仕えよと、そういう御言葉で悪魔に打ち勝たれたことをもう一度私たちは反芻してみたいと思うのです。以前お聞きしたことですが、現在鎌倉音聴協会の牧師をされております新井仁牧師、彼はある時期日本キリスト教団の宣教幹事でした。で、その時に何人かの人々と彼は北朝鮮を訪れたんです。つまり北朝鮮の教会を訪ねたのです。その話を僕は後から彼から聞いたことがあるんですけれども、北朝鮮で会見したその教会の人たち、まあ牧師たちという紹介であったけれども、そのうちの何人かは明らかに公安関係者に見えましたと語っておられました。で、実は私たちも多分そんなに遠くない将来、北朝鮮のキリスト者に出会う機会があるんです。その時その人たちをスパイに見るか、あるいは政府の宣伝をしている人物と見るか、どういうふうに見えるか分かりませんけれども、どのように見えたとしても、私たちは忍耐して対話を交わしていく必要があるように思います。もしかすると彼らが心の中では、日本人キリスト者にも少しも劣らない信仰で悩んでいるかもしれないからです。悪魔に退治されたイエス様を見ながら、私たちも現代のさまざまな誘惑に対して打ち勝っていきたいと思います。お祈りを捧げます。神様、あなたが信仰の宝を試練の中にある教会に、苦難の中に置かれている人々に授けられることを信じています。さまざまな困難な状況の中で、私たちを荒野の誘惑に打ち勝たせてください。どうぞ私たちの日々の信仰生活をお守りください。感謝と祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。ご無理のない形でお立ちいただきまして、賛美歌377番、神は我が砦を歌います。377番。